アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePod など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。日曜特番は進行役の私、山村抜きでフリートークをしてもらう企画です。
今日あった大変やった経験なんですけど、私立場上いろんなパソコン関係、Mac にしろ、Windows にしろ、職場のサポートさせられること多いんですけど、今日させられたサポートが、ベトナム人スタッフに英語版の Windows Outlook に新しいメールを設定する方法を教えてほしいというので、まず Windows というところで気がそがれるというのと英語版だというのと、私が使っているサービスが桜インターネットなんですね、
はい、
うん、で日本の会社なので、そこのヘルプページって全部日本語なんですよね。なのでそれを英語にしてメールで、でわからない Windows のアウトロックの設定の方法を調べて、でそれを日本語に訳してメールを送るっていう作業で非常に大変でしたけど。
あちらの方はそういうのは得意ではないんですかね。
ああ、ちょっとスキルレベルが全然わかんないんですけど、普通にメールに関する情報ですよね。メール設定の送信、受信サーバー、送信サーバーとかパスワードとか、そういうのでできるのかなと思って、2人いるんですけど、1人はすぐできてメールが返ってきたんです。1人が全然できなくて、現時点でもまだできてない状態です。そうなんですよね。立場上いろいろサポート、人に聞かれるとかいうことは結構あるんじゃないですかね。
三浦さんどうですか？
私はよくありますよ。会社のサービス周り、ほとんどがクラウド上というか、サーバー上にデータも全てあるので、サーバーの仕組みみたいな分かんない人にとってはさっぱりなんですよね、仕組みが。そうすると、なんでこういうふうになってるかとかいうのを教えながらやってると時間かかるので、ざっくりこんな感じよっていうのを言いながら、結局は自分で設定しちゃうんですけど、今ちょっとやりにくいのは、全部は会社に集まるんじゃなくて、リモートでやらなきゃいけないので、すごく大変ですよね。でもそもそも繋がってないのにどうやってリモートでやるのとか始まるし。本当厄介ですよ。
対面だと、実際にそのパソコンを操作して、ここをちょっとクリックしてみてとかって言いながらできるんですけどね。
そうなんですね。例えばパソコンが繋がったとしても、何かの機能動いてないってなると、テレビ会議しながら、ああでもない、こうでもないとかやりますけどね。大変は大変です。
スミレさんもサポートですか？
サポート、私自身がさせられることはないんですけど、メール送るときになんで CC この人抜けてんねんみたいなのを突っ込むときはありますね。
それはありますよね。
この情報をこっちに共有してもらってないと、そもそもこっちはそういう話があるってことすらわからないっすよみたいなことを言うんですけど、そういう内容の共有ってそこまで頻繁に発生するものでもないんで、だいたい次に共有すべきことが発生したときには当人は忘れてるんですよね。誰それを入れてくださいって言われたことは。
こっちが CC に必ず知っておいてほしい人を入れて送ってるのに、私だけに返ってくるとか、返信が、そういうのもあったりしますよね。
CC に入れてるのに見てくれてなかったりとか、
CC に入れなくてもいいのに入れてくる人もいますよね。
ああ、それもありますね。確かにこの情報はいらないみたいな。
本当に何でもかんでも入れてくる人がいて、いいよ、もうその情報って。僕判断しないからいいんだけど、みたいなもう全部入れて。
脳内で共有した気になっちゃってる人よりはまだいいんじゃないですか。
読まないよ、そんなの。
いや、でもこのコロナもう1年以上経ちますけど、リモートとかパソコン使っての仕事っていうのは非常に増えましたけど、 IT リテラシーの差がすごく現れるというか出てきて、大変な人は本当に大変だなっていう気はします。1年経っても状況は改善していく人もいれば変わってないなという人もいて、まずはググってくださいって言いたくなるのは何度も未だにありますね。
私だと嫁の方のお父さんお母さんをサポートしてるんですけど、はいはい、やっぱりパソコンの用語って我々が簡単だと思っているものを言っても、何それみたいなことを言われて、難しいという意識が強いから覚えられないんですよね。わかんない人にはわかんないよねってこと、っていうのがありますよね。 いつまで経ってもサポートしないと進まないみたいなね。
ネットを怖がっちゃう人ってある程度お年めした世代の方なんかだと多いじゃないですか。
確かに、
うん、そう。確かにネットって怖いものではあるんですけど、無駄に恐怖心を植え付けられちゃってて、それでビビっちゃってなかなか前に進めない方も、私の母なんか割とそのタイプなんですよね。
うんうんうん、慎重になるっていうのはいいかなとは思いますけどね。うん、気軽に何のセキュリティも考えずにどんどんやるよりは。
そうですね。ね、いいかもしれない、ね。丸腰で戦場に突っ込んでいかれるよりは全然。
プライベートはいいんですけど、やっぱり業務で使うパソコン、コンピューターを使うのはもう必須ですから、そこはもう分からないっていうのは言い訳にはならないかなと思うんですけどね、今はもう。
基本は事務所でお仕事っていうふうに切り替えられてるんですね。
はい、私のところはそうですね、うん。弁護士はそうなんですけど、事務員さんは時差出勤まだ続けてます。
通勤ラッシュとか避けて、
そうですね。若干ずれてですね、うん、行きも帰りも。
私は羨ましいですね。はい、人と話してなんぼっていう人
も、ね、前もねおっしゃってましたよね。
あ、やっぱりリモートってしんどいんですよね、うん、一人でやってる辛さみたいな、落ち着かないっすね、うん、人によっては一人で黙々とやってた方がすごい集中力上がるっていう人、
うん、っていう人もねいますけどね、
私はそうじゃないので、うん、週に1回ぐらいは会社で会って会話する方がインとちゃいますかと思うんですけど
精神衛生的には、
うん、もちろん人それぞれの部分があるにしても、特に若い会社入ったばっかりの子なんかはまだ仲間もそんなにいないでしょうから、
うん、
時々事務所に顔を出せる状況の方がいろいろ気が楽な部分はあるんじゃないかなって気はしますね。
ベトナム事務所も立ち上がったところで最初から完全リモートなんですよね。私がベトナム行けませんし、ベトナムがホーチミンがロックダウン状態なので、
うんうんうん、
スタートの時点からオンラインで撮らないといけないっていうところが非常に難しいなというのと、これが続くとふとした瞬間にやめられてしまうんちゃうかなという、
あ、怖いですね、
うん、確かにっていう気がしてね、ちょっと怖いところです。
最初は何事も何かやるときは肌感覚というか、こういうときはこういうふうに言った方がその人を通じるとか、あ、これは違ったのかなっていうのもありますもんね。
そう、お互いね、そうだと思います。言葉の壁、文化の壁も大きいので。
そうですよね。
僕はすごい大きな不安なところですね。
なんだかんだでリアルに会って話をするって何気ないことに見えて、むちゃくちゃ情報量が多かったってことですよね。
うん、あ、本当にそうですよね。
今日から始まる皆さんの1週間が素晴らしきものでありますように。ボンスメン。